大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラーダヴィンチ編集長の関口康彦さんです。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、はい、またですか、はい、芥川賞直木賞早くない？
いたかの先週も
つうかついこの間芥川賞と
直
木賞やりましたよね。
はい、そう
ですね。でもちょっと聞いてみたらあれ本当にちょっと早かったんだよね。
あ、そうですね、
ちょっと感覚が短くて、
1回と言いながら2週間ぶりで、
うん、そうだろ、
よかった、
だからよかった、俺たち勘違いかと思ってね。
はい、芥川賞直木賞の方は、うん、まあ、年に2回ということで、
年に2回で早いっすね、
はい、あっという間に次の回が来ますが、はい、今回はですね、第163回、うん、芥川賞直木賞候補作というところでご紹介したいと思います。
これあの、はい、コロナの影響でなんか審査方法が変わったりとかってそういうことってあったりするんですか？なんか
ずれたりとかありましたね。それで、来週7月15日に、はい、発表になるんですけれども、うん、はい、今回はあの予想と言いますか、はい、ご紹介させていただきながら、はい、本命を言っていきたいなと思います、
う
ん、
はい
はい、でまず芥川賞の方なんですけど、はい、うん、まあ、作品内容のご紹介の前にですね、うん、今回あのプロフィールの部分ですごく話題になってらっしゃる方がいらっしゃいまして、うん、石原念さんという女性なんですけれども、
はい、これ燃えるっていう字を書くんですね。
あ、そうですね、はい、うん、石原さんがですね、太宰治のお孫さんなんですね、
う
ん、
はい、はい、
でその太宰治は、第1回芥川賞の候補に入りながら、うん、落選しているということで、はい、まあ、別に石原さんはそう思ってないと思いますけど、うん、こう勝手に雪辱戦みたいに思われているところはあるかもしれないですね、はい、
すごいね、実在するんだね、はい、なんか、うん、
そうですよ。で、まあ、石原さんの場合特にあのですね、その、まあ、太宰おじいさんというのもあるんですけれども、うん、まあ、その太宰の娘であり石原さんのお母さんである対馬優子さんも、まあ、もう大作家でありまして、うん、作品としてはそのちょっと今回 その石原さんの候補作にですね、うん、そのご自身のお母さん対馬優子さんがモチーフになっているところもあるのかなという作品でした、はい、赤い砂を蹴るという作品なんですけれども、うん、
タイトルが素敵だなって、はい、
タイトル
がね、まあ、一人称の小説で私が出てくるんです、女性の私と、うん、それからですねその私のお母さん、もう亡くなっちゃったお母さんの、うん、お友達っていうのが、ブラジル移民の人だったんですね、うん、あのなの でその2人で、一緒にブラジルに行ってみようと、うん、お母さんもかつてはその友達とブラジルに行こうって言ってたんだけど果たせないまま亡くなってしまったということで、女性2人で、行くというところから始まるお話なんですけれども、うん、はい、まあ、家族が何ですかね、とにかく本当に女性の家族のお話で、うん、もうお父さん亡くなっているし、うん、で、実際その対馬優子さんのですね、お父さんである、太宰治はですね、うん、対馬さんがまだ1歳のうちに亡くなってしまっていて、
うん、
まあ、ずっと父の不在、父のいない家庭で育った。でもすごく大きな名前としてお父さんがいるっていう、うん、その中で育ってきた女性の、感情っていうところを、こう重ね合わせてるんじゃないかなって思いながら読んでいった感じです。はい。なんかこう、そうですね。すごく、うん、実際の登場人物のセリフで、うん、よかったなと思ったのがですね、お母さんには生きてて欲しかったよ。でももしお母さんが生きてたら、メイコさんともこんなに親しくならなかっただろうし、ブラジルにも来てなかったとも思う。うん、まだ1年半しか経ってないのに、私の人生はもうお母さんの死なしには考えられなくなってるっていう。そのだから人を失ってしまうんだけど、でも失ったことで自分が、うん、にとって始まることがあるっていうか、そのなくして何もかもなくしちゃっておしまいっていうんじゃなくって、死んでいった家族から自分の何かが始まったり進んでいったりっていう、なんかそのいなくなっちゃったからこそ何かが始まるあるっていう感触っていうんですかね、なんかその単に寂しいっていうことではなくって、そのつながっていく感じっていうのがすごく個人的には響いた作品でした、はい、
逆な言い方すれば、こう死んじゃっても、
はい、
いいんだっていうか、わかんないけど、
そうですね、はい、ね、死んだこと自体は悲しいけれども、うん、それでその人が
死んじゃっても別に
何にもなかったことになっちゃうわけではないっていう、
そうだね、
はい、
うん、
まあなんか多分自分も若い頃だったらあんまりそういうとこ響かなかったかもしれないんですけど、うん、まあ相当からずこう親もやがてはいなくなりっていうような年齢になってきてみるとそういうところも響くなっていうふうに感じました。はい。
はい。
はい。で、今回あとですね、まあ、芥川賞で注目作かなと思うのが、三木美奈さんという作家さんのアキちゃんという作品です。三木さんはですね、このアキちゃんが、デビュー作、新人賞を取ったデビュー作がいきなり芥川賞候補になったという方なんですけれども、
29歳の若い女性ですね。
はい。で、こちらもまた一人称の小説で私が語っていくんですが、私が語るのはですね、アキちゃんという自分が大嫌いだったこのことを、大人になった私が子供の頃のアキちゃんがどんだけ嫌いだったかっていう話を延々していくという、もう最初の一行目からですね、私はアキちゃんが嫌いだった、大嫌いだった、当時は大嫌いという言葉では収まりきらないものがあった、それは憎しみに近かったかもしれないというところから始まっていくんですけれども、はい、でこれネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、後半で、実はアキちゃんはこういう子だったっていうのがわかるんですが、まあ、そこに対する、なんていうんですかね、差別的な感情とかそういうものを何にも持たずに、でも愛するんじゃなくて嫌いだったっていう、だからなんかこう差別意識みたいなものをこう単純に良くないものとして否定するんじゃなくて、そういうのとは別にでも嫌いですっていう差別をなくして愛しましょうっていう話じゃない、その価値観の話に持っていかないところがすごくシビアであり、かつフラットな純文っていう感じの作品ですね。
リアルな感じしますよね。
はい
はい、
はい、っていうようなのはありました。はい、
どうでしょう、本命対抗。
そうですね。はい、まあ、今回個人的に思い入れもあって、やっぱり取ってほしいなと思うのは、さっきご紹介した石原姉さんの赤い砂を蹴る。ですが、あと遠野遥さんという方の破局という作品もですね、すごく迫力のあるというか、非常に、まあ、タイトル通りかなり暴力的な破局を迎えるお話ではあるんですけれども、その一人称、自分
今一人称ですね、みんな。
そうなんですよ、今回の芥川賞は首里の馬っていう作品以外全部一人称っていうところで、はい、
まあ、その遠野も若いね、
29歳。
あ、そうですね。はい。
鼻と口がね、三木美奈さんと似てる。顔も似てる、遠野さんと。
そうですね。
あ、ごめんなさいね。今、ブローチばかり作っとるもんね。人の顔ばっかり見るようになっちゃってね。いかんね。
はい。うん、そうです。だから俺はラグビーをやってる男性が、ある女性との恋愛を通して、破局していくんですけれども、うん、まあ、とにかく、彼は、まあ当たり前なんですけど、主観、自分は、にとって世界はこう見えてる、うん。この人は恋人だと思ってる、うん。この人はこんなやつだから嫌いだとかっていうのがあるんですけど、うん、じゃあ実際それ旗から見たらどうなのかっていうのって実は誰もわからないですよね、うん。なんかその一人称の狭さというか、うん、アンバランスさみたいなのをすごく突き詰めて書かれた作品で、うん、読んでると正直怖いし、不穏な作品なんですけど、うん、普段、意識してないそういう自分の了見の狭さみたいなものを突きつけられるような作品で、すごく迫力がありました。はい、
想定かっこいいですね。文字だけ で、ね、はい、ピシャ、赤と白で
単行本になってるんですね。
そうですね、はいはい、
ピシャッとしてる、
はい、
じゃあ石原念さん赤い砂を蹴るが本命で、単行は、
はい、遠野遥さん破局というところで、
はい、
はい、はい、なと思います。
岡本学さんが、まあ、アウアエイジ、これも候補に上がってるね、
ね、みんなもう年下、私より年下なんですよ、みんな。
そうだね、全員だ、全員三浦より年下。
もう私ってだいぶ年上だと思って、今こうみんな年下なんだと。
じゃあ直木賞に行きますか。
はい、直木賞ですと、人間という、時代小説をご紹介したいと思います。
ひらがなで人間、
はい、そうですね、はい、まあ、人間、漢字だと人間って書いて人間って読ませるんですけれども、この方、まあ、時代小説、
分厚い、
そうなんです、すごいボリュームの、
うわ、
はい、500ページ超えてる、
出た、はい、500超え、
600ページ近くあるな、それは、
はい、500兆ありますね、うん、で、この方がですね、まあ、時代小説っていうとなんとなくこう、うん、 老体化が書いてそうなイメージなんですが、なんと36歳という方で、はい、まあ、すごくその筆の勢いといいますかエネルギーを感じる小説で面白いです。松永久秀という、うん、実在の、武将を主人公にした歴史長編なんですけれども、うん、まあ、この久秀のことを、信長が、振り返って語っていくと、かつて久秀と語り明かしたんだけれどもっていうところで、信長が語っていくって普通信長が主人公になることが多いと思うんですけど、で、まあ、この久秀っていうのがですね、まあ、自分の主君を殺し、それから将軍を暗殺し、それから大仏殿を焼き討ちにしたことがあるという、まあ、歴史上大悪人とされている人なんですけれども、この人がですね、実はその33歳までほとんど文献とかに何にも残ってないんですね。で、突然現れて大悪人と呼ばれるようになって去っていくという、まあ、そこが作家さんとしては今村さんのこう想像力をすごく刺激したみたいで、どういう反省を歩んできてそういう行動に至ったのかというところを描いた小説ですね。なので史実に基づいたということではなくて、はい、そうですね、想像して書かれている作品なんですが、これすごくボリュームありますけれども大河ドラマ的な勢いと厚さがあって良かったです。はい、はい、あとですね、こちらは
それもう知りたい、どんな話かなと思って、長谷清舟さん、
長谷清舟さん、まあ、漂流街とかノワール的な作品で、ね、もう随分長く活躍されておりますが、ね、今回はですね少年と犬という、作品でノミネートされています、うん、はい、で、今回はですね、まあ、6編のからなる短編集なんですが、うん、全部この1匹の犬が狂言回しというかキーになってまして、いろんな人に拾われながら、日本を旅していくというか、お話が進むにつれてだんだん南下していくんですね、うん、で、最初は東北東日本大震災の仙台から始まって、でやがて、2016年のまた同じく震災のあった熊本へとたどり着くんですけれども、で最後つながって、なぜそこへそこの犬が巡っていったのかっていうのが分かりつつ、各編は何かを失ってしまった人たちっていうのがこの犬と寄り添うことで、心を満たされていくというお話になっています。
はい。長谷さん、なんか俺イメージとしてはちょっとバイオレンスな新宿の、
そうですね、ね、作品として、はい、そういうの多いですけど、
この人にしてみればちょっと
変わ
った
、ハートウォーミング
で、
ね、はい。
でも長谷さんご自身も実際犬すごく愛犬家でらして、はい、でらっしゃって、そちらの面が強く前に出た作品だなと思っています。はい。
本命対抗どんな感じでしょうか。
そうですね、まあ、先ほど挙げた人間を本命と思ってまして、うん、はい、であとそうですね、家族の物語でかつちょっとこうなんていうんですかね、その昭和の時代を感じる、うん、銀貨の蔵という作品がありまして、はい、東田純子さんの、うん、これ第2に挙げたいなと思ってます。はい、奈良の醤油の蔵を継ぐことになる銀貨という女性のお話なんですが、
人の名前なんですね、は
い、
銀の花、
まあ、本当にすごくいろいろ辛い出来事がありながら、その中で蔵を継いでいくという、結構大変読み応えのある人間ドラマになっています。はい、
関口さんももう全部読んでる。
あ、そうですね、すまた毎回ここから
すごい
よ、これ読めないよ全部、
いくら仕事とはいえ、これは急に、あ、もう時間ですって、すいませんお時間来ちゃいました。月一レギュラー関口康彦さんでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。